アンナチュラル始まりました。です今日はですね、ちょっとなんて言うんでしょう、前の時から少し注目をしている中国事情のことを少しだけお話をさせていただきたいんですが、はい、ストライキがやっぱりやたらめったら起こってまし、起こってまして、まあ多分ご承知だと思うんですけど、要は原因はほとんど賃金の話なんですね。
はいはいはい、
はい、だからなんて言うんでしょう、中国の上の方は今必死になってるという、ことがちらほや聞こえてはきてるんですけど、どうなんでしょうね、ここで持ちこたえられるのかっていうところが最大のこうなんて言うんでしょう、今の見どころみたいな形で海外メディアは一応そのような形で発信はしてるんですけど、やっぱりあれですね、今までの生活と全然違うわけですからね、中国の方も、そりゃ一生懸命になりますよね、こういうことね。
いやでもどうなんだろうね、まあ賃金が安いからっていろんな、まあ日本も含めいろんな会社が参入したわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で逆に言うとそれでなんか安価に物が手に入れられるっていうことになったけど、
はい、
弊害もあるじゃない。
はい、いろいろ、はい、
そのなんていうんだろう、品質的なものであったりとか、はい、安全性の問題だったりとかっていうのがいろいろ取り出されるようになったわけじゃないですか。
はい、
なんかもともとなんか自分とこで作ればいいじゃんっていう感じしない。
そうですね、本当にそれは思うんですけどね、結局だからそのなんていうんでしょう、一番現場で例えば怪我をする可能性があることだとか、直接的に生産するより机の上に座って仕事する方がいいという、やっぱり世界的なやっぱ価値観を押し付けてる部分もありますよね。こういう、末端の国って言ったら、ね、今中国に末端の国って言ったら怒られますけど、そういうような形で今だからあれですよね、東南アジア系統にシフトしてるんで、結局なんて言うんでしょう、世界の工場っていうのが本当に中国の国民にとっていいことなのかどうなのかっていうことをすごい考えさせられる時ではあるんですけどね。
いやまあ中国自体もそうなんだけど、結局ね、我々のこの日本という国に、もう結果どうなんだろうね、良かったのかなとかさ、その安価に使い捨てるっていう文化出来上がって、ちゃったとこあるでしょ。
はい、
だそれって良かったのかなっていう、だからまあ見直そうよっていう動きも出てるわけじゃないですか。
そうですね、確かにムーブメントっていうか動きとしてはそのような形をもう一回考えた方がいいっておっしゃってる方はたくさんいらっしゃいますよね。
極端な話ね、
はい、
全世界的にそういう動きになって、
はい、
自前で作ろうよと、
あ、はいはいはいはい、
いうことになったときって、
はい、
中国どうなんだろうね。
どうでしょう。でも私はもう時計の針は絶対に元には戻らないと思ってる方なので、まあなんと言っても産業革命以降だけ考えてても戻りそうな気配は全くないというか、より加速してるというか、なんて言うんでしょう。多分地球の裏側まで人間の欲っていうのは人を探すんだろうなと思ってるんですよ。そんななんて言うんでしょう、賢いものではないという前提に立てばということなんですけど、
はい、まあでも日本も高齢化が進んで、
はい、
その海外の人材が必要になってくるだろうみたいな話もあるからね、はい、一概に全部を自分のところで賄おうっていうのは難しいのかもしれないけど、
はい、
でもその日本だの中国だのだけじゃなくて世界的にとか地球的に見て、
はい、
そういう特定のその安い賃金のところに生産を任せるっていうのはいいことなのかね。
どうなんでしょうね、私は正直言っていいことではないとはもちろん昔から思ってるんですけど、受けてる方にもその利権があったりとかってするから、要はなんて言うんでしょう、その公的な幸せよりも私の幸せっていう風な追求される方っていうのがやっぱり非常に多いんですよね。多分私も含めてそうなんだとは思うんですけど、 まあ申し訳ない言い方ですけど、中国とかまだそれがすごいはびこっててひどいような状態ですよね。例えば炭鉱の問題でも安全性云々っていうのは結構やっぱり分かってても無視されて操業してるとかって伝え聞くじゃないですか、
うんうんうん、
そんなこと一つとってもそうなんで、
うん、
多分ハンセンさんのおっしゃるようにみんながそういう方向に、例えば向くとか向かないとかっていう話になると、
うん、
まずみんながそういうことを思うようにしようよから入らなければダメなので、
うん、
もう途方もない時間がやっぱりかかるというのが現実なんだろうなと思いますね、
うんうん、なんかなんて言うんだろう、取れるものとか、はい、その食べ物とかね、
はい、
そういうものでどうしてもそこでないと作れないものとかっていうのもあるかもしれないけどさ、
はいはい、
もうなんか農作物でも地産地消とか、
はい、
まあ、農作物に限らないのか、材木とかそういったのもそんなこと言ってる、うん、話を聞いたこともあるし、
あ、はいはい、
結局昔の方が良かったような気がするんだけど。
そうですよね。やっぱり基本的には身の回りのものはやっぱり自分も例えば自前で賄って、
うん、
自前で消費するっていう、その、まあ、自前という範囲をどこまで置くのかっていうのは、まあ、それぞれ考え方があるので、
うん、そうだよね。だからそれがまあ地球規模で言っちゃったら、
そうですね、
そっちをだろうみたいな話になっちゃうのかもしれない。
そうですね、そこまで行くと多分広げすぎなんでしょうけど、国単位で一応考えると、例えばどうでしょう、関西なら関西で取れたものを関西の中で消費するとか、関東はっていう風なぐらいのぶどまり感が多分一番幸福そうな気はするんですけどね、
うんうん、だってそれによって結局町工場が倒産してしまったりとかっていう話もあるわけじゃないですか。どうなんかねっていう気はするんですけどね。
うん、本当にあの今難しい世界の工場としてどうなのかっていう局面にやっぱり立ってるんだろうなと思って、
うん、
ここ最近のその記事を読んでました。はい。
うん、はい。ハンスケです。いよいよ明日、
明後日か。はい。
もしかしたら明日かなと思ってたんですけど、やっぱさすがに明日からはいけないので明後日夜出発しまして、
あ、はいはい、
金曜日の9時できれば9時ぐらいに出発をしてですね、
うん、
朝広島着でき
ついな
どうなんだろう、Google のルート検索をすると車できっかり10時間だったかな。
はあ、それどう読み解くかですよね、その10時間ね。
うん、9時スタートだからまあそんなに渋滞もなくはいけるかなと思うんだけど。
まあどうでしょう、いつも職業にされてるトラックの運転手さんからすると知れた距離なんかもしれないですけど一般の人にとってはすごい長距離ですよね。
そうでね、今回は、毎年、
はい、
そんな感じで夜中を走って、土曜日の朝着いて、
はい、
土曜日が若手アンダーって呼ばれている、クラスのレースがあるんですよ、
はい、
でまあそれを見て、翌日日曜日が、全日本選手権ということで、それを見てだいたい夕方に終わりまして、その足で帰ると
あ、はいはい、
いうことをしていたんですが、去年だっけな、一昨年だっけかな、さすがにしんどくてね、
そらそうです、
帰りつけなかったんだよね
はいはい、はい、
どこで寝たんだっけかな、静岡にもたどり着かなかったんだよな確か。
あ、もうあれですか、名古屋とか。
名古屋は過ぎてたような気がするんですけど、
はいはい、
かのね、もうパーキングもうダメと思って、これ危ないと思って、止めてですね、寝たらしらじらと空が明るくなってきてそこから帰ったと。
あ、なるほど、
いうような感じだったので、はい、月曜日の朝着いたのかな、
うん、
そんな感じだったので、もう今年はやめようと、危ないし、
はいはい、
なので、金がね、行ってみたかったしまなみを渡るぞということで、
なるほど、はいはいはい、
土曜日に、 レースが終わって夕方から島並の方へ行って、はい、どうするかちょっと悩んでるんですけどね。島並のあれスフォトスクランブルの方で話ありましたけど、
はい、
途中で降りたりとかってできないんだよね。
あ、そうでしょうね。
イリさんは通ったことあるの？島並海
道。はないです。
あれなんか島を点々と渡っていくような感じになって、
はい、そうですね、はい、
降りると要は高速を降りるのとイコールなの、それとも高速じゃない道ってあるの？
あ、それは島の中、まあ、どれぐらいの、まあ、島の規模にはよるんでしょうけど、降り口があるところは多分そのなんて言うんでしょう、そのスノーさんのこの前のお話でしたら、一般道というか、あの高速出てしまうことになるからっていうようなことをおっしゃってましたの で、うん、でまあね、バスは通れる道が少なかったので途中で断念しまったっていうお話もされてたので、
それは島内の話でしょ？
島内、はい。
いや、あの島から島に渡る橋って高速以外で橋ってあるのかな？
いや、ないでしょそれは。
やっぱ高速しかないの
と思いますけど、はい、あの一部はあるのかもしれないですけど、あの一応それが売りだったんじゃないでしょうか。ちょっと
そうなんだ、
は改めて聞かれるとちょっと自信はないんですけど、
いや、なんか点々とこう降りてみて様子を見ながら写真撮りながらみたいなしたいなと思ったんだけど、でも、
はい、
まあ、毎回高速降りると高くつくからね。
あ、どうなんですかね、いちいち降りる方が高くつく値段設定になってるんですかね。
うん、だってなんかあの高速の料金って、
はい、
要は最初のなんたら、
あ、はいはいはい、
チャージじゃないけど、
はいますね、はい、
そういった感じで、はい、初回のあれと距離乗った時のあれと違うじゃないですか、
はい、基本料金的なやつですよね、
やつがあるからね、はい、だからちょこちょこ降りるのももったいないしなと思って、そしたら島並入る前に尾道のあたりを歩いてみてもいいかなとかね、ちょっとまたどうしようかな決めかねてはいるんだけど、
尾道は私昔若い時に行ったことがあるんですけど、
うんうん、
本当にあのちょっとなんとかかぶれで恥ずかしいって言われてもちょっと言っちゃうんですけど、
うん、
映画でよく出てくるじゃないですか、
うん、まあ、あの階段やっぱりの街よね、は
い、そうなんですよ、その街を見てみたいということでバイクで行ったんですけど、本当に綺麗なとこです
ってみんな言うよね、
はい、ただ暮らそうとは思いませんがっていう、
あ、なるほど、ね、
やっぱり大変だと思いますよ実際、はい、
まあそうだよね、うん、坂じゃなくて階段なんでしょ。
そうなんですよ。で実際はそのね、まあ細かいところまで実はわからないんですけど、
うん、
案外なんかこう、電動で上がるシステムとかがあるのかもしれないですけど、
うん、
あれをずっとなんと言うんでしょう、あ、そのあの道幅でというか結構狭いんですよやっぱりその階段が、うんうんうん、例えばなんかねホームセンターでまあホンダのを買ったと仮に仮定するとゾッとするという感じですよね。
おお、なるほどね。
だからちょっとでもあの本当に絵に描いたような綺麗な街ですね。
いやちょっとそこ、はい、まあ結局移動する時間もあるからあんまりゆっくりもできないしと思って、はい、まあどこを見るかあれもこれもってこう考えていくとさ、
はい、
尾道見て島並海道の様子をずっと見ていって、
はい、
でフォトスクランブルで行ってた石なんたら山とか、
はいはいはいはい、
松山だっけ、
はい、
あっちの方とか、
はい、
でみたいなことを考えてるとですね、
はい、
四国で宿に着くのが真夜中になってしまうと、
あ、なるほど、
いうような感じなので、
で行き主はそのもちろんその、ま、岡山広島を通って行かれると思うんで、
うん、
帰りは思い切ってどうでしょう、愛媛から、香川に入って淡路島を通って帰れるっていう、うん、
あ、そうそうそう、だから淡路島を通っていくか、
はい、
瀬戸大橋でもう一回戻っちゃうか、
おしゃれですね、まあ、ダブル橋制覇ということで、
どちらにしても四国を横には行きたいなと思ったんですよね。
なるほど、あ、ぜひともそしたらあれですよね、某あのうどんの国のあの、
うん、
はい、あのご子息がいらっしゃいますので、
うん、
はい、
伝聞を送っておきました、
はい、豪勢なうどんをですね食べていただいて、うん、はい、
一応ね、はい、あの伝聞を打ちまして、
はい、
まあ要は翌日月曜日だから平日なんでお仕事だったので、
はいはいはいはい、
日曜日の夜もしお時間があればということで、
はい、
お会いできそうな感じにはなっているんですけど。
あ、いいなそれ私もね月末と違ったらね喜んでいくのかもしれないですけど、ちょっとこの月末を
月末だから、
ね、キスになってる。あ、そうか。でもいいですねそのツアーね、うん、
で、その翌日月曜日に、はい、まあ、うどんを何軒かはしごをチャレンジして、
はい、
ちょっとその芋野さんにいろいろいいとこ教えといてもらって、
はい、
転々として、
はい、
で、フェリーにも乗りたいんですよ。
あ、フェリーいいですよ。
そうだ、はい、瀬戸大橋と、はい、淡路島経由も考えたんだけど違うんだ。今の有力ルートとしては、
はい、
フェリーに乗って、
はい、
直島に渡
って、はいはいはい
はい、この
あ
と高野ブックを収録するとき高野さんに直島の話を聞いて、
うん、はいはいはい、
なんたら美術館があるのでそこは見て、
はい、
で雨が降ってなかったら直島はちょっと自転車で走ってみようかなと思って。
ああ、なるほど。でもね、瀬戸内海だしすごい快適でしょうね。天気さえあれでしたら、ね、よかったら、
うん、
とてもねいいとこなんでね、
うん、なんか一周回っても10キロちょっとぐらいかなって感じだったんで、うん、ただフェリーの時間がね結構タイトみたいな感じだったんで、
あ、もうそれ、はい、フェリーはね、今各社もう大変ですからね、やっぱりタイトにならざるを得ないでしょうけど、
やっぱそんなに本数もないわけじゃないですか。
あ、はい、そうなりますよね。
12時40分に高松を出るのがあるんで、
はい、
そこで乗って50分ぐらいで直島に着くって書いてたから、で、
はいはい、
そこからまあ次のはさすがにあれなので、次か次が16時40分ぐらいなので、
はいはいはい、
まあ3時間ぐらい、3時間弱ぐらいの時間、はい、直島滞在して、
うん、ちょっとタイトですね。でも
そう、ね、うん、もうちょっとゆっくりしたいんですけどね、うん、でそこから宇野だっけ、
あ、はいはい、
に渡って、またフェリーで渡って、はいはい、で、陸路を変えて、
はい、
琵琶湖に行って、
はい、
ミリさんのツイッターに上げられてたラーメンを食って、
あー、ラーメンね、はい、
っていうのが今のところ理想な工程なんだけ ど、それで帰るとね、
そんなわざわざ琵琶湖の近辺まで来てそんなラーメンなんて、他に近江牛とかもありますのにという感じなんですけど、
いや、あのね、何回かあげられてたあの透き通ったスープのラーメン、
あ
ー、何個か
あ
げてるのを見させてもらってるんだけど、
はい、
あのね、澄んだスープのラーメンがすごい気になってる。同じお店なの、あのよくあげてる
ラーメン、ね、澄んだところは正直言ってチェーン店のとこだと思うんですけど。
あ、そうなの？
はい、だから個人のとこではないんですよ。チェーン店って言ってもそんな大きいチェーンじゃないですよ、
うんうんうん、
なんて言うんですよ、こじんまりとしたチェーンなんですけど、はい、どうでしょう、横綱ラーメン、横半助さん食べておられるじゃないですか、
うんうんうん、
規模的にどうなんでしょう、横綱さんとか、横綱さんの方が大きいぐらいなのかな、まあまあ、チェーン店のラーメンのことを多分おっしゃってるんだと思いますけど、
お、
まあ、あれでも美味しいの美味しいですね。
でそれをもう一度確認をして、
はい、
この写真のお店はここっていうのをちゃんと教えてもらって、はい、それを見て、で帰るとですね、
はい、
月曜日の12時から1時の予定なの、今仮に組んでみたスケジュールだと。
はいはいはいはい、あまり休憩もなさそうな感じです。
もうほとんど、うん、途中の休憩の時間は入ってないね。
あ、なるほど。
だから滞在がね、
はい、
さっき直島が3時間ぐらいしたでしょ、
はい、
しまなみか尾道が1時間、
はい、うわ
で、
はい、
まあだから島波は走るっていう、走るだけでもまあ価値はあるかなと思って、だからその1時間を島波でどっか土地降りるとかじゃなくて、尾道で1時間の方がいいかなとか。
ああ、なるほどね。
で、まあ、芋野さんとこの近辺で、
はいはい、
ホテルを取って、
はい、
一泊をするので、
はい、
香川にはまあ9時前後かな、
はいはいはい、
着で、まあ翌日11時ぐらいまで、
はい、
で高松へ移動して12時40分に乗るから、
はい、
滞在するのだからそれぞれあんまりないんだよね。
そうですね、もしかしたらどっかパスしなければならないくらいかもしれないですよね。
うん、だから直島じゃないや、尾道しまなみが一番危ないんだよね。
はいはいはい、
あんまり遅くに行ってもね、うん、妹さん申し訳ないからと思うと、
そうです、ね、
あそこはなくなっちゃうかもなって、うん、ただまあしまなみ当たれて様子が見れるだけでも違うかな。あ、はいは
い、まあでもとりあえずね、多分うどんを食べて帰らないと一生悔しさが残るでしょうし、うどんだけはとりあえずゲットしていただいて、
うん、11時あれうどん屋さんは行ったんだよね。
あ、行きました。はい、
何時ぐらいから開いてんの。
いや、どうでしょう、私ら出発したのが多分8時半とかだと思うんですけど。
お、それくらいからやってんの。
あの朝ごはんやってるんですよ、うどん屋さん。
よ、じゃあそれだ。
で、あの閉まってるとこももちろんあるらしいんですけど、
うんうん、
あのなんて言うんでしょう、朝こう、農作業さとかその、漁業関係者の方とかが、
はいはいはいはい、
ご飯が食べられるというような、 うどん屋さんも数多くあるっていうことで、芋野さんおっしゃってましたんで、本当にそういうね、エプロンして、なんかそういう方の、まあ、おばさまとかそういう方が、かけ一つぐらいで食べてはりますから、
はいはいはい、はい。
あの、普通に、あの、食堂っぽい感じで、はい、朝ごはんをいただけると思いますよ。
へ、はい、じゃあ、朝から食えるわけね。
食えますね。
はい、ただ、11時ぐらいまでの時間見とったら、
はい、
何軒か回れるんだ。
そうですね。あの、むしろ昼までで終わってしまうところがあるということなので。
あ、じゃあちょうどいいのか。
はい。あの、なんて言うんでしょう。麺がなくなったら終了という感じらしいんですよ。
なるほどね。
はい。そういうとこも数多くあるらしいので。
ああ、
は
い、じゃあ、その、人気店から。
そうですね。
渡っていって、
はい、あの私は個人的にはあの山内さんというところが非常に、
うん、
あの気に入ってまして、
うん、
はい、もうぜひともちょっとね山の中にあるんですけど、
うん、
はい、そこはもうぜひともあの半助さんなら多分台で3つ4つ食べられると思うので、
いやいや、なんか何箇所も回りたいから、
はい、
普通で、
はい、
てんてんと、
なるほど、はい、
4箇所目標、とりあえず4箇所くらいかな。時間的にどうなんかなって気がするんだけどね。
結構でもね移動距離はやっぱありますよ。
あ、そうなんだ。
はい、その辺はよくやっぱり芋野さんに聞かれた方がいいんではないかなと個人的に思ったりもするんですけど、なんかね近所で密集してるわけではないので、
おうおうおう、
はい、だからバイカーズの方とかでも結構移動して食べておられたみたいので、案外遠いよなっていうことで喋っておられましたんでね。
へえ、うん、そうなんだ。
はい、
じゃあ11時で4軒って回れるのかな。11時ぐらいに出たら多分高松12時40分乗れるんじゃないかと思うんですよね。
あ、多分まあ芋野さんでしたらね、それぐらいで移動できる店ピックアップす、はい、ことできるでしょうし、うん、
そうですね、はい、それぐらいでちょっと教えてもらって、
はい、
でまあ直島が3時間ぐらい、まあ、結局フェリーの時間があるから何本目にするかしかないんだけどね。
はいはいはい、
まあでも逆算すると16時40分のフェリーには乗らんと5時からスタートでしょ。宇野から琵琶湖までどれくらい、
どれくらいかかるでしょうね。でも昼間の時間ですからね。
5時ぐらいからだからね。
どれくらいかかるのかな。
Google だとね3時間だか4時間だかって出たんだよね、
う
ん、
そうでしょうね。多分3時間はかかると思いますけど、
4時間あったら着くで、9時になっちゃったらそこのラーメン屋さんは食べれるの、
うん、あ、多分大丈夫だと思うんですけど。
おう、
はい、そうですね、多分10時ぐらいまでだったら大丈夫だと思うんですけど、ちょっと後で調べてみますね。はい、
で、そこが1時間か2時間ぐらいで、
はい、
帰り始めると12時から1時の間に到着。
あ、なるほど。でも、タイトそうや、それも。
さあ、どこまで予定通り行くのかということで、はい、ドキドキしております。ハンスケでした。
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、もうぜひともね、気をつけて行っていただかないといけないんであれなんですけど、うん、はい、あの、そうですね、あの、計画は綿密にということで、まあ、お願いをしておいてですね、
うん、
はい、ちょっと今日のお題の方なんですが、はい、今日はですね、まあまあ、たまにはこう IT の話なんだということで、
うん、
は
い、たまにか。
あんまりね、IT に関係するような話はしてそうでしてないみたいなところもあるので、
うんうん、
あれなんですが、あの、今日はですね、あの、ぜひともあの前の続きみたいなとこはあるんですが、
うん、
はい、あのオンラインストレージサービスのことについてお話をさせていただきたいと思います。
はい、
夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー、スノーさんのフォトスクランブルをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル。
はい、ということで、あの、うん、前の時にですね、情報は整理しなくていいのかという、はい、大々的なあのお話をさせていただいた時にも少しあの登場してた話題なんですけどね、
うん、
しかもあの今回はあのそれに加えてあの圧倒的な量は質に変わっていくのかというその、アンナチュラルの中では結構話題であった1万時間の頃の話の時のにもあの少し触れさせていただいたんですけど、はい、あのそのことにもちょっと通じるのかなというあのような続き的なお話をちょっとしてみたいなとは実は思ってこの話題をチョイスをさせていただいたんですけど、はい、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、最近のこうツイッターを筆頭になんですけど、
うん、
はい、あの細かい、まあ、マイクロブログとかっていうそのなんか昔みたいにこう大々的に書き物というような体ではないんですけど、
うん、
はい、そういった細かいものの方がかえって成功してたりとか人気があったりとかするこの、昨今のこの状況を見てですね、
うん、
はい、前回そのまあ、外部ストレージというか、インターネットの向こう側にあるその、ファイルの要するに貯蔵場所なんですけど、
うんうん、
はい、その中でもですね、今日はちょっとあの画像についてのことを実はちょっと話題に取り上げさせていただきたいなと思ってるんですけど、
うん、
はい、前の時に少しそのですね、整理しなくてもいいのかっていう時に、
はいはいはい、
ハンスケさんにお聞きをしてたんですけど、
うんうん、
その時はまだ写真自体にですね、まあ、うん、あれお仕事プラス日頃の自分の写真ですよね、
うん、
のものに関しては、ちょっとねまだ財産的な価値というのを、
うん、
きちっと感じてるからまだそういうようなとこに置くのまあ、外部のね、そういったどういうなるかわからないようなストレージに置くのはちょっとあれかなっていうことで躊躇してるというこうお話だったんですけど、
うんうん、
最近ちょっといろいろな物理的な壁も実は取れてきたりもしてるので、ちょっとまた改めて聞きたいなとも思ったりしてるんですけど、
うんうん、
まず大きなのが容量の制約がもうかなりなくなってきてるんですよね、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、前は一部有料のみ、まあ、無限に近いような形で会社が存続する限りお預かりしますよという、
はいはいはい
はい、形だったんですけど、だんだんだんだんこれハードルが下がってきましてですね、
うんうん、
なんかもう じゃあ適当に全部預かるよ的なサービスもちらほら出てきたりとかですね、
うんうん、
はい、まあ、どうしても今まではですけどね、あの毛色がはっきりとしてたというか、まあ、これは創作のためですよとか、
うん、
ここは、まあ、Google ドキュメントを代表されるみたいにこう仕事のファイルを置く場所ですよみたいなね、
うんうんうん、
はい、割かしこう、なんというんでしょう、垣根的なものっていうのを結構気にしなくてはならなかったんですけど、
うん、
むしろ最近なんか人気のあるところはそういう使い方が結構自由というか、
うん、
なんていうんでしょう、メモボードみたいな形で、まあ、勝手に使ってくださいというような、
うん、
なんかあのフリッカーさんをちょっと代表に今ちょっとだけ挙げるとなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、もちろんその創作的な写真も上がってるんですけど、
うん、
本当にその辺の写真も上がってるんですよね。
はいはいはいはい、
うん、その辺の写真って言ったらスナップなんかと思われるかもわからないんですけど、そうじゃないんですよね、
うん、
本当にこれメモじゃないのっていうやつがこう上がってるんですよね。
はいはいはい、
はい、そういうのもちらほら、目にして、それについてこうコメントがね、外国人の方同士なんですけど、まあ、あの書き入れたりなんかって、
うん、
されてて、まあ、多分共同で何かをされてるんであろうというようなが、まあ、ちょっと想像をついたりするようなものがあったりもするんですけど、
うん、
はい、あえてそれを、まあね、公開非公開、まあ、招待制とかいろいろ選べる中で、
うん、
公開してそれをなんかやっておられるということで、あ、もしかしてこう一体他っていうのはそういうなんかメリットがさらにこうあんのかなってふっと思わすような、ちょっと最近そういうのもちらほら見るようにもなってきたので、
うんうんうん、
はい、まあ、そういったことも含めてちょっとあのお聞きしたいなあのものもたくさんありますので、
うん、
あのちょっとその辺をですね、
うん、
研究科学ではないんですけど、
うんうん、
お話を、はい、聞いてみたり喋ってみたりしたいと思うんですけど、
うん、
あのまずとはいうもののおさらいではないんですけど、まあ、既存のサービスをやっぱり見てみなくてはいけないということで、
はいはい、
はい、ちょっとあのいろいろ挙げさせてはいただいたんですけど、
うん、
あのもう本当にこうもうあの乱脈的にこう上げてますので、
うん、
あんまりこう一貫性がないんですけど、
うん、
まあ、大きく分けてというか、もちろんね、写真というからには写真メーカーさんですよね、
うんうん、
はい、あのメーカー系の、そういったサービスっていうのがやっぱりどこともやっておられて、まあ、
うん、
フィルムメーカーさん、ハードメーカーさん、いろいろまあ、 あるんですけど、
うん、
まあ、まあ、主にっていうので、まあ、上げたんですけど、
うん、
キヤノンさん、フォトサークル、これ、うん、ハンスケさん利用されたりはしたことあります？
いや、してないですね。ね、キヤノンは見たかな。一応大体ちらっとどんな感じかっていうのは見てはいるんですけど、
はいはいはい、
このフォトサークルは何だったっけかな。なんかね、それぞれ、うんっていうのでね、ちゃんと使い切るとこまで行ってないっていうのが正直なとこですね。
あれですかね、今日、こう、微妙な制約があったりとかっていうことなんですかね。
これは、でもなんか会員登録してうん
う
ん。
そうですね。
ね、
はい、
で、レギュラー会員と、ウェブ会員、なんか会員の種類が2つあったりとか。
はい、いろいろ。でも私びっくりしたのはやっぱりさすがメーカー系さんというので思ったのはやっぱりこうプロの方のレクチャーが受けられるとかね。
ああそうそうそうそう、
そういうことがあるので、あともう言い方すごい悪いですけど、
うん、
キャノンユーザーの方でしたら、
うん、
このレンズを買う前からこういう撮り方ができるのか的なことがわかるというね。
うん、
はい、もうメカ好きな人にとってはたまらない、なんか魅力が満載的なように私はお見受けしてるんですけど、実際どうなんでしょうね。
うん、いや、これの魅力っていうと、
はい、
まあ修理代の割引、
あ、そんなもあるんですか
かな。うん、レギュラー会員とウェブ会員で、まあ、入会金がいるいらないと、あと年会費が8000円か2800円の違いなんだけど、
はい、
いずれの会員もこれに登録すると、高い方で
20%、はいはいはい、
安い方で 10% 割引があるんですよ。
それでも魅力ですよね。
でかい修理しちゃうと、
うん、
えば年会費2800円の方だと、うん、例えば3万円修理代かかりますみたいな時に、はい、もう元取るんだよね。
そうですね、そういうことになりますね。
なので、はい、そこは魅力があるかなって。結局修理出すのってそんなに何千円で済む修理ってあんまりないじゃないですか、
うん、はいはい、逆
に言うとそれぐらいだったらそのまま使っちゃうぐらいな感じのケースだと思うんですよね。本当にだからもう直さなきゃってなった時には何万円っていう修理代になるだろうから、
はい、
それ考えるとこれ入るっていうのはありかなっていう。実際店頭でもね、
はい、
要はいくらいくらかかりますって言って、これであれば会員になられてもう一度お越しいただくと、多分会費を払いいただかなきゃいけないんですけど、20% 割引になるんで、結果的にはお安く上がりますよみたいな。
なるほど。
の窓口で言われてる方とかもいらっしゃったんで、
はい、
そこは魅力があるかもしれないけど、いや純粋に僕はその時見てたのはそのまあ今回のストレージとして
はいはい、
いうふうに見てたんで、はい、まあ、ここら辺はまあどちらかというとそれは付加サービス的な感じになっちゃった方、うん、
なるほど、
あんまりしっかり見れなかったっ
ていう。あ、はいはい、でもあれですね、今の話を聞いてるとそのカメラライフという点で考えると強力にサポートしてくれるということですね。
うん、まあだから、うん、いろんなセミナーも優待があったりとか ね、いろいろあるにはあるみたい
です。私これは知人から聞いたんですけど、なんか、申し込めばなんですけど、プロの方相手にモデルさんを撮ることができるのはここのサイトだって以前聞いたんですけど。
ああ、まあそういうのも、ね、撮影会みたいなのも
やる。そうですね、
みたいですよね、
はい、それはいいじゃないということで前言ったりしてたんですけど、
あんまり、うん、僕はそれに魅力を感じなかった
なるほど、
うん、あとこれ添削とかもねされ
あ、はいはいはい、
あるみたいですけど、はい、それもあんまり興味がないというか。
そうですね、
うん、
あ、でもあの、まあ、各社メーカーさんいろいろ、まあ、シグマさんは、ね、まあ、ゾルグって言うんでしょうか、ゾルゲというでしょうか、よく分かる読み方が分かんないんですけど、なんて言うんでしょう、自分とこのそのレンズを使うとこういう風に撮れますって、これはね、もうあのなんて言うんでしょう、レンズが売れる相乗効果を狙っておられるんだなということで、あの、まあ、登録無料で、やっておられるサービスなんですけど、結構人気があるらしいんですけど、
うん、これは僕も名前は知っている、はい、で、これサービスが始まった時かなんかに一回見には行ってますね。
はいはい、
ただだいぶ変わってってるかな。うん、多分なんかこれ登録したような気もする。はいはい、
うん、
ていうかシグマだっていうのは知らないで見てたから。
もうあの完全にシグマさん協賛っていう、協賛か、あのどういう状態なんかわかんないですけど、
うん、
私はまあ知ったきっかけはあのナショナルジオグラフィックスさんがここに。
はいはいはい、
はい、あるということで、
うん、
えということで見たときに、
あ、はい、俺僕もそれでかな、
はい、
それで経由で見てたのかも、
うん、
うん、
まあさすがの写真ですからね、やっぱりナショナルジオグラフィックスというと、
うんうん、
はい、まあ、シグマさんもそのようにもちろんありますし、まあ、うん、オリンパスさんはね、これ高野さんよく言っておられる、フォトパスさんですよね、
うんうんうん、ここもよく聞きますね。っていうかこれは登録してあるな、多分。
あ、そうなんです。あ、そうか、ハンスケさんオリンパスユーザーでもあるんですよね。
うん、うん、
一応。一応なんですか。
うん、
まあ、あれですよね。まあまあ、全部言っていってもキリがないんですけど、まあ、ペンタックスさんもニコンさんも、うん、まあ、ちょっとね、ブログの方には貼ってご紹介をさせていただきますので、
うん、
あれなんですけど、うん、ちょっと私まあ、このメーカー系のやつでびっくりしたのが、ちょっと恐る恐る調べてみたんですけど、うん、昔、ミノルタさんもこういうサービスがあったような気がしたんで、
うん、
ちょっと恐る恐る検索をかけてみたんですけど、
うん、
ありました。
お、
はい、ソニーさんが運営してるわけではないですけど、
うん、
はい、なんて言うんですよ、独立団体みたいな形で、はい、多分継承しておられるんだと思うんですけど、間違ってたら すいませんということなんですけど、
うん、
はい、もちろんね、アルファファンの方はやっぱりそこをお使いになっておられるのかなと思ったりもしてるんですけど、
うん、
はい、
なんていうサービス、
ですね、ちょっとすいません、名前忘れてしまいました。なんかで った見たんですよ、はい、でもちょっとやっぱりあまりにどっちか言ったら私の勝手なイメージなんですけど、うん、まあ、今独立形態なのかなって、もちろん多分そうだと思うんですけど、
うん、
はい、だからまあ特に書き留めなかったんですけど、
うんうん、
はい、すいません、中途半端な編集を申し訳ないです。でですね、まあ、もちろん富士フイルムさんとかもやっておられて、まあ、富士さんになるとなんかそのプリントとかそういうのが充実してたりするんですよね、アルバムにするとか、
はいはいはい、
なんて言うんでしょう、大判で焼くとかですね、
はい、まあ、オンラインのプリントサービスしてますからね、
そうですね、やっぱその辺はさすがだなと思いますし、うん、なんて言うんでしょう、こう写真をこうなんて言うんでしょう、趣味の柱にしておられる方で、特にこう焼くという、ことを重点に置いておかれる方はやっぱり、
うん、
なんて言うんでしょう、こういうところ利用される方が多いんではないかなと、
うん、
はい、思ったりもして、ちょっと拝見させていただいたんですけど、その中でちょっとメーカー系の中で特筆すべきというところが若干一件ありましたので、これはちょっとお話をハーケさんにも聞いてみたいなと思うんですけど、
うん、
これなんて読むのかちょっと読めないんであれなんですけど、うん、リコさんの、うん、まあやつなんですけどね、
うん、
なんと言うんでしょう、その画像はもちろんメインなんでしょうけど、
うん、
完全になんと言うんですかね、オンラインストレージとしての機能を強化しているっていう感があるような、なんと言うんでしょう、うん、体制になっておりまして、
うん、
はい、なんか写真愛好家にしてみたらちょっと寂しいかなと思わんこともないみたいな感じなんですけど、
うん、
はい、それこそ、見てる先はこれは Google さんを意識してるのかというような、なんか携帯を思わすような感じになってるんですけど、
うんうんうん、
はい、新たな挑戦なんでしょうかね、うん、なんて言うんでしょう、もちろんプリントとかそういうのもやっておられるんですが、
うん、
まあまあ他の他のなんていうんですかね、形式のファイルですよね、
うんうんうん、
はい、それも預けちゃってくださいみたいなね、
うーん、うん、あ、なるほどね、写真とかであれば10ギガとか100ギガとかっていう数字なんだけど、
はい、
ファイルを送信するのはもっと低いんだ、100とか500とか、
うん、そうですね、やっぱりこれ新たなビジネス的になんかこう、うん、もしかしたらっていうのがあって、ちょっと挑戦するという意味でこういう形態にされてるんでしょうかね。ちょっと変わった動きですよね。
いや、でもこのオンラインストレージはもう結構あるでしょう。
もちろんそうなんですけど、
うん、
あえてカメラメーカーのリコーさんがこういう携帯を撮っておられるというところに、
ああ、はい、そっか、
はい、
リコーがやってるという意味で、ね、
そうです。
はい、うん、
まあ、といっても、まあ、リコーさん何でも作っておられますからね、
うん、
まあ、そういう絡みもあるんでしょうけどということなんですけど、
うんうん
うん、
まあそうだね、リコ
ー、そんなこと言えばキャノンさんだってって思ったりも実はしてこれを拝見してたんですけど、
うん、まあキャノンあたりもやってもいいだろうしね、
はい、
うん、まあどうなんだろうな、うん、ただなんかもう、
はい、
Google がこれを無料、多分このスタンダード10ギガでしょ、
はい、
あ、一緒か、1ギガ無料は1ギガか、 Google ドキュメントもね、
あ、はいはい、
そうするとあれなのか、月300円で10ギガ、
10ギガ、はい、そうですね、
まあありってありなんだね、
うん、この300円という金額が微妙な感じもするんですけど、
うん
うん、まあでも安心感はありますよね、一応リコーさんという大きいメーカーが やっておられるという、
うん、
なんかね、そういう、
おお、
なんという、
まあ、Google よりは、まあ、でも微妙だな、
あ、いや、ちょっと言葉濁してしまいました、私は、はい、うん、はい、まあまあ、そんな感じで、まあ、
うん、
こうやってメーカーさん系、メーカー系と言われるところでもなんかいろいろこう、まあ、模索をしておられるのかなというような、
うんうんうん、
はい、感じもあったりするんですけど、
うん、
まあ、先ほど来言ってる、まあ、独立したところでやっぱね、 Google ドキュメント、これはもう外せないでしょうというところもあるんですし、
うん、
まあ、 まあ、これはね、あの Google さんになると容量が大きいので、動画とかですね、あと、うん、まあ、画像の方はピカサですね、うん、分けておられて、まあ、やっておられますし、
うん、
まあ、ヤフーさんもね、フリッカを買収して傘下に収めておられますので、
うん、
こういったところが、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、二大巨頭というんでしょうか、
うん、
検索系独立の、はい、
はいはい、
いう形で、まあ、君臨はしてるんですけど、
うん、
あと、まあね、SNS の系統のやつもちょっと今ね、あのちらほらあるので、うん、まあ、私がよく利用しているクジラのマークでおなじみの、まあ、ツイッターと連動した形で写真だけを、保存できるという、
はいはい、
ムービーさん、モービーさんですよね、
うん、
とか、あの、まあ、ツイートピックさんですね、
うん、
はい、で、まあ、もちろんあの SNS 自体もやっておれるハテナさんはハテナフォトっていうのもありますし、
うん、
はい、まあ、まあそういった、あのなんて言うんでしょう、まあ、とりあえず、まあ、今、そういったような、まあ、マイクロブログ系というんでしょうか、ソーシャル系の SNS を中心としたようなものが、うん、まあ、大流行りなんで、ちょっと一丁加味して、うん、そういうような形で、はい、あのなんて言うんでしょう、その動画のストレージ機能だけを供給しているというようなところも、うん、まあ、あると、まあ、残念ながらなんですけど、今のところなんて言うんでしょう、ビジネスの柱がですね、
うん、
広告なんで、
うんうんうん、
まあ、もうちょっとなんかひねるとかっこいいかなと思ったり実はしながらちょっと見てたりもするんですけど、
うんうん、
まあ、利用してる私らにとってはすごい便利がいいというね、
うんうん、
はい、側面がありますので、まあ、まあ、あのもちろん皆さん知っておられるでしょうが、とりあえず、まあ、ご紹介ということで今お話を、まあ、うん、させていただいたんですけど、
うん、まあ、
その他になんですけど、まあ、動画といえば YouTube ですしね、
はいはいはい、はい、
まあ、あの創作で絵を描かれる方でしたら、あの、まあ、ピクシブっていうのが実はあるんですよ。
はいはいはい。
あと、まあ、マイピクさんというのもありまして。
あ、マイピクは知らないな。はい、
で、
うん、
売り買いできるんですよね。オーダーしたりとか、絵を。
へ、
はい、例えば名刺で使いたいんだけどとか、ポスターで使いたいんだけどっていう。
うんうん、
で、まあ、書かれる方が値段を設定したりとかっていう、まあ、軌道もあるサービスもありますので、まあ、今ちょっと2つしか挙げてないですけど、これもいろいろありますね。イラストゲートでも言ったらいいんでしょうか。
うんうんうん、
はい。まあ、それ以外にですね、あ、そうですね、うん、音楽系といえば、まあ、演奏を鳴らす人のためといえば、マイスペースですよね。
あ、そうなんだ、
はい。
マイスペースってそんな感じなの？
そうそうそうそうですね、
マイスペースよくわかんないよね。
あ、マイスペースは、あれですね、音楽を作ってる人が、その上にこうアップして、自分をこうアピールしたりするスペースがあると。
単純に。
で、
ミクシーみたいなもんじゃないの？
まあね、似てるといえば似てるんですけど、音楽、まあ、その音楽 の、 その発信にマイスペースは始まったようなところがあるので、音楽やる人はやっぱりマイスペースかなっていうイメージはありますよね。
へ、
はい、なんというでしょう、勝手なイメージなのかもしれないですけど、
はい、
でプロの方も実際マイスペース使っておられますし、
おうおうおう、
はい、これだけで告知してコンサートしておられる方もいらっしゃいますし、
そうなんだ、
はい、で、うん、私は実は登録はしてないんですけど、登録をすればもちろんそこで皆さんに聞いていただくっていうこともできますし、
うんうんうん、
はい、まあ、こういった、まあ、種類もなんですけど、まあ、いろいろですよね、まあ、うん、それこそ、今言ったのでも、まあ、動画もありますし、音楽ファイルもありますし、
うん、
ね、Google さん今もうなんかビジネス系のああいう、マイクロソフトさんが多分、出しておられるソフトウェアのものは全部多分 Google ドキュメントの中でないかなというね、
うんうん
う
ん、
ようなのにもなって、アプリケーションまで備わってるというね、
うん、
はい、そんなんがこうあったり、まあ、してるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとまた話は戻ってしまうのですがなんですけど、
はい、
はい、私これを実はなんですけど、
うん、
ちょっと先ほどのこう、メモ書きというようなフリッカーさんのお話をちょっとさせていただいたんですけど、
うん、
いや、そういうなのですごい使えないかなっていうことについて、ちょっと半助さんとお話をしてみたいなと思ってるんですけど、
うん、はい、
まあ、もちろんね、創作されてる人にとっては、
うん、
使い勝手は先ほどのそのピクシブの話でもそうですし、
うん、
なんて言うんでしょう、あのその写真の純然たるなんか自分の作品をアピールする場で使って、うん、プリントにしてやりとかってそういうことはもうすでにされてるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、もちろんそれで対価を得ておられる人ももちろんいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、なんと言うんでしょう、まあまあ、それはそれでちょっとまだね、それこそホットスクランブルででも喋りたいような話なんで今日はちょっと横へ置いとかせていただくんですけど、
うん、
はい、なんかその辺のこうメモ撮り写真というのをですね、
うん、
こう大量にこれでこう保管してですね、
うん、
それをなんかみんなで共有することによってなんかこうできないかなというのをふーっと思い浮かんだものですから、
うん、
いやどう思いだりますっていうとこからはちょっとお聞きはしたいんですけど、
うん、
はい、
メモ写真、結局だからそのフリッカーはまだ使ってないんで、
はいはいはい、
メモ写真っていうとやっぱりそのツイートピックとか、
そうですね、
ネピーとかそこら辺になるかなと思うんですけど、
はい、今半助さん使っておられるのそういう感じですよね、
うん、は
い、
そこら辺ってなるともうなんか単純にその時に誰かに見てもらったら、まあ極端な話、誰も見てもらえないかもしれないけど単純に、はい、まあちょっと今こんなとこにいるよとか、
はい、
そういう目的じゃないですか、
はいはいはい、
それを共有してそこから何か、まあでもなんて言うんだろう、その中継の、
はい、
例えば、まあ、今度行く、ロードレスの中継とかってなると今動画でっていうことが多くはなってるけど、今こんな状況で動画を配信してますとかっていうので撮って、でまあ、共有して何かをっていうことで言うと、それを見た人がいやそこじゃなくてもうちょっとこっちとかいう話があったりとか、うん、それもうちょっと上につけた方がいいんじゃないとか、こういうふうに固定した方がいいんじゃないかっていうやり取りがあったりとかっていうのは、
はい、
今までにもあったりもあったけど、
もうまさにそういうことで できればなんですけど、
うん、
これをなんかこう糧にお金に変えることができないのかなという、こう浅はかな思いなんですけど、
じゃあそこら辺がね、だから結局これじゃあ有料になったら何かのサービス登録して使うかっていうと、
はい、
微妙じゃない、
ね、っていうよりもですよ、
うん、
サービス自体を、まあ、ただでこう利用させていただいて、
うん、
それをみんなで共有して出たものを、
あ、出たものから何か、
そうそうです、はい、何かもう一つプラスアルファで、
うん、
そんなね大げさなことを実は言ってるんじゃなくて、例えば500円でも1000円でもっていう話なんですよ、
うん
うん、となんか今まで完全にもうなんて言うんでしょう、ただで全部提供してたものが、たとえ500円でも変わる価値のものに変わらないかなっていう、
うん、
ことなんですけどね。これ実はね、なんでこんな壮大なバカみたいな話をしてるかというとですね、
うん、
今まで文章でやり取りしていらっしゃる会社の社長さんが全部携帯のメモ取りに変えたっていうようなちょっとおバカな本を読んだんですよ、
うんうんうん、
で結構やっぱり、
うん、
なんて言うんでしょう、自分が説明している意味と違うように受け取る人って案外多いじゃないですか、
うん、それは見る人によってね、はいはい、捉え方も違うから、
そうなんですよね、もちろんそういうようなことが多くあったので、写真を多く増やすことによってすごいそういうロスとかが減ってきたと、
うん、
へーと思って、まあ、その本は読んでたんですけど、
うん、
で実はまた違うのにもそういうこと書いてましたね、
うん、
だから結構やっぱり見たまんまっていうのも大事で、
うん、
案外それっていうのは、
うん、
なんて言うんでしょう、文章を事細かに書くよりも、
うん、
そのまんま説明できたりするのかなっていう、はい、でそれをね、まあ、これもここからも妄想だと思って聞いていただきたい部分なんですけど、
うん、
なんかじゃあね、それ一部始終ビデオで撮ればいいっていう話とかも実は前も、まあ、うち実は自分とこのやつでもあったりもしてたんですけど、
うんうん、
なんかビデオで撮るっていうのは こう勝手なこれイメージなんですけど、垂直方向にはなんか深く説明できたりするイメージがあるんですけど、
うん、
A の情報と B の情報と横並べて比較検討したいときにはすごい不便なような気がするんですよ。
はいはいはい。
で、こう横並びになんて言うんですよ、ちょっと毛色の違うとか毛色が似てるものをこう並べたりね、順番を入れ替えたりとかなんかこうするのに、もうまずまさにこう水平方向にコルクボードで貼っていくようなイメージなんですけど、
うんうんうん、
はい、そういうものはかえって写真とか、うん、いわゆる静止画ですよね、
うん、
まあそんなんプラス、まあ、それだけでは、足りなくて言葉がいる場合は写真にちょっとなんかね、それこそ、サインペンで言葉も入れながらでもいいと思うんですけど、
うん、
そういう風にやっていくのって案外やっぱいいのかなって実は前々から思ってる自分がいてたりもするんですよ。で、まあ、それが私付箋に変わったりとか、
うん、
はい、まあ、プラス私の場合は音声が必要なんで IC レコードで、まあ、レコーダーで撮ったりはしてるんですけど、
うん、
またあの実はなんですけど携帯のメモ取りっていうのも非常によく実はしてるんですよ、
うん、
で、あのそうですね、人に伝えたいっていうだけじゃだけではなしに自分に対するその美貌的なものももちろんありますし、
うん、
はい、何か補足するためにこれ便利いいよなと思うようなものはとりあえず取っとくんですよね。
はいはいはい、
はい、で、以前でしたらコストがかかるので、
うん、
例えば自社自分のところにこうなんて言うんでしょう、保管するにしてもハードディスクを買わなくてはいけないんで、
うん、
まあ、いくら安くなってきたとはいえということなんですけど、まあね、うん、まあ、今2テラで1万円少しぐらいなんですかね今、
うんうん、
ぐらいにやっぱり投資はいるので、
うん、
でもこれ考えたらまあどうでしょう、あのいろいろ、まあ、あの先ほど公開非公開とかっていうことを駆使すれば、
うん、
ただでできちゃうよなっていうような時代の入り口に今立ってるような気がしてならないんですけど、
うんうん、
いやもったいない、これ使えないかなっていう。
そら使えるでしょう。だってあの、はい、ピカサにしても、
はい、そうなんですよね、
あのアップルのモバイルビーにしても、うん、
はい、
非公開とか特定の人だけと共有するとかっていうのができるわけですから、はい、
そうですよね、
うん、
いやで、まあ、現に、まあ、ちょっとあのバラしちゃうとっていうことじゃないんですけど、まあ、高野さんねピカサを使いで、
うん、
収録の時にたねよく利用してるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
まあまあ、なんで高野さんがピカサを選んでおられるのかよくそこは聞いたことはないんですけど、
うん、
そういう風にしても利用もしてますよね私ら、
うんうん、
いやいやこれをなんて言うんでしょう、仕事の方でもというこの今日はちょっとそこの部分でちょっと食らいつきたいなっていう思いはあるんですけど、
うん、
ちなみにあの半助さん、その仕事でその画像とかを共有してというお仕事って私よりもなんか多いイメージがあるんですけど、
うん、
よく利用されてます？
いや、あ
やっぱりあれですかね、ハードディスクの中に MacBook なら MacBook の中に入れて持って行って見ていただくという
最近多いその撮影の仕事に関してはもう全部セレクトまでして、
はい、
もうこれであとは使う使わないはこっから先はお願いします的な感じなので、
はいはいはいはい、
で要は見てこれをこうしようああしようとかっていうのは今そんなにはないんですよね、
うん、
だから前は例えばホームページで載せる写真をどうする、はいはい、するみたいな話があった時は使ってた時もありますし、今現在先方がそれで OK であればそういう形を取ると思いますね。
はいはいはい、
例えば、ピカさんなりモバイルにか何かにあげて、パスワードをかけて、はい、まあ、ピカさんはあれパスワードかけるんじゃないんですけどね、あれは単純に複雑な URL を生成してそれを伝えるだけなんだけど、
そうか、あの、そうですよね、私はいつもほらあのなんかここ見てくださいっていうやつで見てるんで、うん、あ、そうか、うん、そうですよね、
ただ要はあれは検索しても出てこないからっていうことで、その URL を知らない限り見られないっていうスタイルなんですけど、うん、
はいはい、
モバイルMe の場合は ID とパスワード発行できるので、
あ、なるほど、はい、
多分あまりその使い慣れてない人とか感覚的なものかもしれないですけど、そういう ID とかパスワードある方が、しっかり隠されてるっていうイメージがあるので、
はい、
でも未公まだ公開してないものに関して、例えば使う使わないとかっていう場合に、これは外には見せてはいけないっていう感覚を持ってる写真の場合は、 ピカサよりもモバイルミー使った方が先方に対しての安心感っていうのはあるので、
はいはいはい、そうですね。
だいたい、まあ知ってる人とかだったらね、もうピカサの方に上げちゃったりとかもするんですけど、はい、モバイルミーで ID とパスワードこれで、アクセス制限かけてご覧いただけるようにしてますので、ご覧いただいて、使う写真なり修正の指示なりくださいっていうので、見てもらうような形っていうのは、やり取りではありますけどね。
もうあれですね、もう、プロジェクトとしてそこまでもう扉が開かれてるような今半助さんの場合でしたら、すぐもう即戦力としてこれ使えそうな話ではありますよね。そう
です
ね。
てかもう、うん、使うのは使ってますよ。ただ、
ね、
はい、そこまでその何て言うんだろう、もう毎日そういう形のやり取りがあるっていうレベル、どこまで使ってる状況にはなってないですけど、ただその状況に応じてそれは使いますね。
前の時にね、これもあれなんですけど、整理しなくていいのかあの時なんですけど、
うんうん、
もちろんこの Google サービスとか、まあ、そういうのは有用だから、結構お客さんの方というか、日頃そうやってプロジェクトでやりくりするような人に関してはなるだけこう、なんて言うんでしょう、 Google の ID を取ってっていうことをお勧めしてるっていうことを半助さんお話しされてたと思うんですけど、
うんうん、
それプラスこういう、画像的なことでも、加味されてくると本当にもうこれだけでできてしまいますよね、
うん、できるのはできますね。
でもやっぱりあれですかね、お客さんの先によってはまだまだこう旧体制な方法でないと、もちろんダメなところもあるでしょうから、
うん、
そこら辺は、選択してということになるということですよね、
うん、まあ、100% じゃないですね、うん、やっぱりその場で見て、例えばそこで決定したらその場でもうすぐもらいたいとか、はい、だから一緒にその場にいてっていうのはまだ、はい、うんうん、なくならないですよね。
あ、なるほど、はい、
本来であればスカイプかなんかでつないで話をしながら同じ画面を見てっていうことはできる状態にはなってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そこまででのそういった形でやり取りするっていうお客さんはまだ皆無とは言わないですけど、ごく一部ですね、
うん、
そういう、ね、やっちゃおうって言ってくれるお客さんっていうのは、
はい、まあでもそうやって考えてみてもね、まあまあラーメン屋さんのメニューとかもね、よくこういうのうまいこと利用して、
うん、
なんて言うんでしょう、ラーメン屋さん自身がされてるわけではないし、個人のなんて言うんでしょう、食べてるお客さん自体がそういうなんで、実際にそのやつを見ては私は昼間よく見てるんですけど、
うん、
あんなんでもやっぱお客さんが実際動いてますからね、
うん、
確かにどんだけ効果があんねんって言われたら微々たるものかもしれないですけど、
うん、
まあ毎日毎日ね、それで例えばですよ、まあ なんて言うんでしょう、5人でも6人でも増えればという、まあ、細かい話はなってくるんですけど、
うん、
なんか一昔言われてたように暇つぶしだけのものではないというようなとこまでも来てるようなイメージはすごい、うん、あれですよね、今の半助さんの話を聞いてでも実感できるとこではありますよね、
うん、っていうか どっちかというとそっちの方が先に進んだような気がしますけど、
あ、なるほどね、はいはいはい、
うん、そのあと、まあ、ツイートピックとかモビーとか、
はいはいはい、
そういった別の使い方っていうのかな、
うん、
そのやり取りする必要がなくて単純にこう、
はいはい、
見てもらう、
はい、
でその言葉だけでいいっていう、結局残ってはいるけど別に残ってなくてもいい、
はいはいはい、
でも24時間ぐらいで消えちゃってもいいような、
はい、
僕の感覚としてはですけど、
ね、はいはい、
うん、っていう感じのサービスかなっていう捉え方をしてますけど、
あ、まあでもあれですね、こういう、まあ、細かい画像とかでも、まあ、秋葉原のやつとかよく見てても思うんですけど、本当に表に書いてあるその看板を撮影してよくピックで上げてくださる方いるんですけど、
うんうんうん、
あれだけ見ててもすごい情報量だって、あ、入荷したんや、CPU クーラーがとかね、
うんうんうん、
なんか直接買わなくてもすごい情報量ありますよね、あれ、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、こういう細かいとこって日本人向きなんかも分かんないですよね、そういう細かい情報をこう判断して、うん、なんか買う買わないとかね、話題があるとかないとかって考えていったりなんとかってするっていうね、
うん、
はい、このまあ大量のこのなんか情報をどう読み解くかっていうようなことにこれからね、その有用さっていうんでしょうか、
うん、
そういうのがかかってくるのはそういう部分なのかなと思ったりもするんですけど、
うん、
まあなんて言うんでしょう、欧米人はやっぱりどうしても最大公約数の多いものという ものがやっぱり結局、なんか商売の王道的なことでよくビジネス書には書かれてるんですけど、
うん、
はい、日本人はやっぱりこういう細かいとこ得意なので、
うん、
はい、なんて言うんでしょう、大規模なものよりもなんかね、そこ独自の味があるラーメン屋さんが好き的な、
うん、
そういう、なんて言うんでしょう、こう少人数の職人気質なね、
うん、
はい、そういうの結構好きな、国でもあるので、結構そういう点ではすごい多様性が私はあるんではないかなと思ったりもしてですね、
うん、
逆になんかこういう、まあイレギュラーではあっても細かい使い方っていう方の方が、
うん、
むしろなんですけど、しかも大きい会社じゃなくってちっちゃいねものに所属してる場合は遠くに私だって私のような感じのものにはとてもなんか有益なような気がしましてですね、
うん、
はい、なんか本当にあれですね、なんかこう大きなには多分ならないんでしょうけど、
うん、
はい、細かいところでこうなんかすごいなんか IT の恩恵とでも言うんでしょうか、
うん、
そういうのは受けられそうな感じではありますね、はい、
うん、
まあどうなんでしょう、私個人的にはフリッカーのハウツーでですね、
うん、
はい、壁を張ってみましたとかですね、
うん、
棚を作ってみましたとかですね、
はいはい
はい、机を作ってみましたっていうのは非常によく参考にさせていただいてて、実はそれだけでもすごい参考にはなってるんですけど、
うんうん、
はい、まああれですね、まあ、こういったようななかなかこう、画像という点だけ考えてもこう、ね、公開されてるオンラインストレージのものをですよ、
うん、
興味深く見てるだけでもいろんなヒントがあるという、
うん
うん、なんといい時代だなというところでお話を締めさせていただきたいと思います。
はい、はい、うん、
ですね、でもどうでした今日、今日というかあれですね、うん、ちょっと雲をつかむ的みたいな話なんですけど、まあね、創作の方に関してはまたね、須藤さんを交えてまたちょっとお話は聞いてみたいですよね。
うん、
いろんな機器も出てますのでね、 iPad とかああいうのもね、
うん、
そういうのも絡めてっていうのはちょっと聞いてみたい気もしますよね、
はい、そうですね、
はい、すいません、うん、はい、というわけでですね、うん、本日はです画像についての話なんですけど、はい、
うん、
オンラインストレージの、まあ、先にあるものについてですね、
うん、
はい、考えてみました、
はい。
はい、というわけでお届けいたしましたミリと
ハズケでした。
それではまた来週よろしくお願いいたします。